5月10日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
増山さやかさん、
何ですか、
日の絵馬の増山さやかさん、
余計な情報まで足していただいてい
やー、なかなか素敵なペパーミントグリーンのね、
今日はねちょっとパッと明るく、
7分袖っていうか6分袖ぐらいの、はい、はい、長袖でもなく半袖でもなくという、ね、もうこの季節で天気のいい時に本当に最高のお衣装で、いらっしゃって、
ああ
夏がちょっとずつ近づいてきたんだなっていう。
辛坊さんも半袖ですかね、今日 T シャツ、ね、
いや今日上に革ジャン着てますからね。だからまあ、スタジオの中では革ジャン脱いでるだけの話ですから、外やっぱり半袖一枚だとね、日差しがきついんですよ。
あ、日差しも結構もう紫外線強いですしね。
そろそろ ね、日焼け止め、日焼け気にされる方は日焼け止めしないとまずいですよね。
塗った方がいいですよ。
はい、むっちゃ日焼け、はい、結構きついですから。
そうですそうです。
で、年を取るとですね、顔だけじゃなくて首筋だとか手だとかいろんなところが日焼けしてシミになりますからね。
ないとね。
いや、いきなりオープニングトークでこういうじじむさい話はいかがなものかと思いますが、皆さん。ご報告いたします。
何でしょう。
ゴールデンウィークが終わりました。
そうですね、
のでゴールデンウィーク中に局に届いていた郵便物が、ドザッと、開封作業が進みましてですね、はい、ゴールデンウィーク中って局内でも勤務してる人が少ないですから、はい、まあ平日がいくつかあったとは言いながら、まあ我々宛てに来る、番組宛てに来る郵便物が滞留していたやつが、ゴールデンウィーク明けの月曜日ということで、昨日おそらく大量に届いたやつが、はい、昨日私大阪出しだったんで、うん、それを目にすることがなく、今日日本放送にやってきたら、はい、もう2週間近く前に締め切ったはずの、はい、応募者全員サインプロジェクトで、
辛坊さんの、ね、本に、ね、はい、サインを差し上げますということ
で、
ね、
もうここまでですよと宣言したのを聞いて、慌てて送ってこられた方が何人かいらっしゃってって感じなんですけども、うん、あの時に私は第6刷りというやつが出たら、
はい、
もしかすると再開するかもしれませんみたいなことをこう申し上げましたね、口走りましたよね、うん、どうも私が手にした最新情報によると、
はい、
6刷りというのが、出版が決まったようでございまして、
まあ、
もしかすると6刷りがですね、キンキン書店に、あ、今なんか今、あ、隣で鍋ちゃんが、すでに6刷り書店に出ている。マジっすか。
まあ、
このゴールデンウィーク中にですね、はい、まあ、寄せていただいて、まあ、ゴールデンウィークの始まった時なのか終わりかけなのか知りませんが、まあ、もうちょっとここまでですよというのを宣言した後、届いたやつが、まあ、今日になって私の手元に来たんですが、うん、で来たらですね、何刷りかなと思って全部後ろこう開けてみたところ3刷り4刷り5刷りっていうのが多いですね。
まだ6
刷りはまだね、うん、読者の方の手元には行ってないようでございまして、はいはい、この6刷りが貴重なのはですね、はい、発行部数が少ない上に、うん、完全版なんです。
間違いがない
ね、今までに発見したのは、ね、多分延べで言うと、延べっていうか、はい、まあ同じミスがね、一つの本の中で何回書もあったりなんかするケースがありますから、はい、延べで言うと20箇所ぐらい間違ってたんですが、
そんなになりましたか。
ちょっとずつちょっとずつ潰していって、はい、第5刷りというやつでほぼほぼ完全版が出来上がったんですが、その後これちょっと論争があったんですけども、若干の日本語表現として、どうなんだろうな、これ間違いとは言い切れないけれども不親切かなっていうようなことが2箇所ぐらい発見されて、まあ気になるからもし6刷りが出たらそこ訂正しちゃおうかって言ったぐらいの、本当にね、些細なところが2箇所しか間違ってないというのが5刷りから6刷りの変遷ですから。だからまあ5刷り買っていただくとほぼほぼ完全版なんですが、はい、そのそっから先論争があって、これは間違いか間違いじゃないのかというのを含めて、 今とりあえず直しとけやって言って、まあ、場合によったら見方によったらそれ過剰な訂正で、訂正することによって間違えてしまうということも世の中にはあるわけですけれども、はい、まあ、その過剰かもしれない2箇所の訂正を含めて現状明らかになっていて読者の方から続々指摘されるあれも間違ってるこれも間違ってるそれも間違ってるプロデューサーの方の名前が、ね、同じページの、ページの中で片っぽ木の元で片っぽが本の元みたいなんですね。ありえねえ、どうやったらこんな間違いできるんだろうというようなことも含めて全部きれいに見事に一箇所も間違いがないっていうのが現状第6刷りというのなんですが、
完璧本ですよ。
その完璧本がもう隣の鍋ちゃん情報によるとすでに印刷が終わって私の手元にしかしですね来てないんですよ。これが私ですら持っていないという第6刷りがどうも印刷されてすでに書店に出回ってるということなんで、見つけた方はすぐに買わないと
そうですね、完璧本ですから、はい、ぜひ手に入れていただいて、
その山の家でですね、うん、こう続々発掘してるって話しましたよ ね、
次から次へと ね
ゴールデンウィーク中の私の最大のイベントはですね、はい、勢いで売っ払っちまったですね、山の家というのが、なんともう今だから言いますけど、あ、これ言っちゃまずいか、お値段なんですが、はい、ね、あのバブルの後半に山の家を私は自力で土地も買って家も上物も建てたんですよ、はいはい、当時の金で言ったらですね、多分それはまあ、あのフェラーリとかランボルギーニ買えんじゃねえぐらいのお金かかってたはずなんですけど、
そうなんですか、
それを今年になって売り出した価格がですね、はいはい、中古の軽トラより安いですからみたいな、中古の軽トラの方が高いじゃんみたいな、もう手放したかったんです。それでだけど中にあるものを処分しなきゃ、ただしその時に、はい、あの飼い主さんに条件としてですね、申し訳ないけれどもこれ中の物品を全部運び出すことは不可能だと、そしたらその方が、いや、どうせここね潰して駐車場にしますから、もうあの置いといていただけたら、いただいたらみんなあの参拝として処理しますから、はい、あ、それでいいですからって言って、うんうん、放置するはずだったんですが、何回も通ってるうちに昔の本というのはたくさん出てくるわけですよ。この昔の本というやつを、まあ、かなりの量あるんですが、まあ辛坊治郎文庫作るほど偉くもないですし、まあこれはもうとりあえず捨てちゃおうと思ったんですけども、でもったいないと思いますが、それでネットで引いてみたらですね、これ一体いくらぐらいなんだろうか、大半の本がですね、ネットで中古市場でなんと取引価格1円っていうですね1円かよと、これメルカリに出しても送料の方が高くつくし、メルカリというのは原則あの送り主が送料を負担するという慣例になってるらしくて、
なるほど、
例えばヤフーオークションみたいなやつは、ね、送料別ですみたいな取引が結構あるらしいんですが、メルカリというのはどうも私の聞くところ慣例として送料があの売り主負担だったりするんで、1円じゃ赤字が出ちゃうんですよこれだったらさ、ね、本人は申し訳ないけれども、参拝として処理した方が
まあ
ということになって、それでだけどあまりに忍びないから一冊ずつこうね、ネットでいくらで売られてんのかなと思って、全部は無理だけれどちょっと気になったやつだけこう調べてみたら、1円、うわみんな1円かよと思ったら、あるやつ調べたら8500円、この本定価2000円なのに、そういう本があるんですね。ほいでまあその本は今あの定価が 2,3 千円で 8,000 円っていうのはかなり専門性の高い本で、あ、まあこれは今手に入らないよなっていうような本だったんですけど、そうじゃなくて意外に高値として取引されていて、びっくりしたのがですね、はいはい、1980年代ぐらいの、あの、まあ、70年代が中心かもしれませんけれども、まあ、これ男性じゃないとなかなかわからないと思うんですが、女性、男性でも若い方全くわかんないですが、女性だと全然わかんないと思いますが、我々若い時にですね、男性の IB ファッションっていうのが流行ってですね、まあ、女性でも IB ファッションあったと思いますが、主流は私はね、バンジャケットっていう、有名な日本人デザイナーの方が、あの会社やってて、はい、多分一遍潰れたことがあると思いますが、このバンジャケットっていうのを中心とする、まあ、いわゆる IB リーグ、まあ、あのアメリカの東部の大学のリーグのこと IB リーグで、はい、って言うんですが、はい、このアメリカ東部の大学で流行ってたようなファッションを日本に取り入れてきてですね、まあ、例えばあのジャケットで言うと前が三つボタンで真ん中一つ掛けで肩にパッドが入ってなくてナチュラルショルダーって ていうんですが、はいはいはい、ぬるっとした肩で、うん、三つボタンの真ん中一つ掛けみたいな、うんうんうん、まあ、IB ファッションっていうのが男性の間にすごく流行ったんですよ、うん、はいはい、でその IB ファッションをイラストにして、まあ、ファッションブックみたいなやつがあるんですが、まあ、どこの本屋でも買えて当時まあ1000円か2000円ぐらいの、まあ、イラスト主体のファッションの、うん、本なんですが、うん、これがですね、うん、驚くほどの高値で取引されてて、この本こんなにするんだって、ということで、ものすごい時間をかけて本の選別を終えましたので、キンキンメルカリでですね、大放出しようと。
売っちゃうんですかそれ。
そうそう。だけどそれで連休をそれで過ごして、ふっと我に返ったんです。はい、全部トータルして、うん、ね、こっちの希望価格で、うん、ピックアップした本が売れたとして、うん、入ってくるお金がこのぐらいであると、
はいはい、
ね、そこに要した私の時間がこのぐらいであると、この時間を時給計算して、仮にこれ公園に行っていたらいくらになっただろうかということを卑しくも考えたときに、
はいはい、
ものすごい無駄な連休を過ごして、
孤狼に感じますよね、そうしちゃうとね。
そんなことしてないで働けよ。結論です。
はい、
皆さん真面目に働くのが一番です。
まあそうです、
人間は
真面目に働くことを越したことないですよ、
は
い、
メルカリで一攫千金は多分無理だと思います。
それを狙ってそんなに入念にチェックしてたんですか、
はい、新しいヨットが買えるかと思ったんですが、
いや、そこまでの
ものとてもそこまではいきませんでした。
あ、
ところがおそらくですね、こうは言ってますけれども、はいはい、風のことは風に問えという本の第6ずりに私のサインが入っていたら、うん、これは将来的に家が建つんじゃないかと。
ね、
はい、話がぐるっと一周したところで、はい、次に参りましょう。
ぜひ、ね、お買い求めになってください。
風のことは風に
問え。そういうことです。はい、では株と為替お伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。昨日と比べて152円24銭安い 26,167 円10銭で取引を終えました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締めに伴う景気の後退懸念が日本市場にも波及したほか、中国での新型コロナウイルス感染拡大の影響も意識されました。また為替の方は現在1ドル130円35銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると70銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は戦勝記念日のプーチン大統領の演説、その背景と真意はということで、ロシア入国禁止の、ね、63人のリストに入っていらっしゃいました神戸学院大学、辛坊さんにとって羨ましい経済学部教授で、はい、ウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんにお話を伺っていきます。で、5時台に取り上げるのはフィリピン大統領選挙、マルコス氏が、
マルコスマルコスと聞いて反応する世代は、
あ、
うん、もう多分増山さんでギリギリですかね。確かマルコスが辞めたのが1980年代の半ばですから、
そのくらいですよね。
私はマルコスの、まあ、今回当選したマルコスさんのお父さんですね、
はいはい、
お父さんが大統領をやってる時に何回もフィリピン行ってますからね。
そうですか。
当時の雰囲気を知ってると、最近マルコス独裁政権下の人権侵害がとか新聞に書いたんですが、全く雰囲気違うんですよ。その
あ
たりの話をご時代にしようかなと、
はい、
リアルマルコス知ってますから。最後のピープルパワーってね、みんなが指で L の字 で、エドサっていう場所があるんですが、そのあたりの道を占拠してピープルズパワーで、うん、マルコスを追放した、はい、あそこも全部リアルに見てますからね。
そうなんですか、
はい、私歴史の証言者です。
じゃあちょっと詳しくそのあ
たり、はい、今日日の新聞書いてる、ね、記者はね、全然知らないで書いてますからね、こいつら。
は
い、
俺は見てるんだぞっていうことだそうですので、
リアルですから、
はい、リアルだそうですのでご期待ください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見も も今日もお待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、
捨てようと思った本が1万円で取引されているということを知った時に聞きたい曲。
捨てようと思った本が1万円で取引されている時に聞きたい曲。
そう、知った時に聞きたい曲。はい、びっくりだよみたいな、そういうやつですね。
あればね、はい、その理由も添えて送ってください。zoom@1242.com でお待ちしております。さあ、この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。アメリカ国防総省高官は昨日記者団に対し、ロシア軍が攻勢を強めるウクライナ東部ドンバス地域に関し、ウクライナ軍の抵抗でここ数日間はロシア軍には非常にわずかな進展しかないとの分析を明らかにしました。一方、ウクライナ軍は南東部マリウポリの製鉄所に対し、ロシア軍が戦車などを使って攻撃を再開したと明らかにしました。アイルランドの人気ロックグループ U2 のボーカリストボノさんが8日、ゼレンスキー大統領からの依頼を受けてウクライナの首都キーウを訪れ、避難所として使われている地下鉄の駅でおよそ100人の兵士らを前にコンサートを開いて激励しました。韓国のユン・ソンニョル大統領が今日就任しました。午前11時から国会前広場で始まった就任式で演説し、北朝鮮政策について非核化を条件に南北対話を模索する姿勢を表明しました。なお、日韓関係に関する言及はありませんでした。また韓国を訪問中の林芳正外務大臣は昨夜、ユン・ソンニョル政権の外相候補パク・ジン氏とソウル市内で会談し、これ以上の日韓関係の悪化は放置できないとの認識で一致しました。新型コロナウイルス対策のロックダウンを続ける中国上海市当局が、住民を強制的に隔離施設に送っているのは違法だとして、中国の憲法学者がすぐにやめるべきだと批判する意見書を投稿サイト上で公表しました。意見書は削除され、学者は投稿を禁止されました。日本製鋼所は、子会社の日本製鋼所 M&E が製造した鉄鋼製品の品質検査で、20年以上にわたって不正があったと発表しました。顧客と契約していた品質基準を満たすよう、検査データを書き換えて出荷していました。静岡県警は昨日までに静岡県焼津市の焼津港で水揚げされた冷凍カツオを盗んだ窃盗の疑いで、運送会社の元社長ら合わせて6人の男を逮捕しました。滋賀県立琵琶湖博物館は昨日、琵琶湖でチョウザメが定置網にかかったと発表しました。琵琶湖にチョウザメは生息しておらず、飼い主が観賞用を放流した可能性が高いとみられています。
はい、今日のズームフラッシュに関するニュース解説は、増山さんの好きな話題でやりましょう。
そうですか、はい。
久しぶりに、何でもいいですよ。
私はね、
はい、もう気になった話題、何でもいい。
カツオ。
カツオですか、冷凍カツオ盗んだ話。
冷凍カツオ、
これね、冷凍カツオ盗んだ話っていう今のね、増山さんのニュースフラッシュを聞かれて、はいはい、あれそんな話あったんじゃねって思われた方が大半だと思いますが、うんうん、去年一遍ニュースになってんですよ。
そうでしたっけ。
はい、去年、増山さん勘弁してくださいよ。去年かなり大きなニュースになったんです。このね、焼津でどうも漁港の、うん、漁協の人が1枚噛んでて、あのカツオの、まあ、漁師さんの間ではおかしいと、うん、焼津の漁港に水揚げすると量が減るっていうのは長年伝説のように語られてたんだけども、いくらなんでも盗むことはねえだろうと思っていたら、実際に長年ずっと盗まれていて、 それに漁協の人が関わっていたっていうんで、去年大ニュースになったんですよ。でその時何人か逮捕されてんですよ、
はいはい、
あれあのニュースまだやってんのかっていうと、同じ焼津の漁港なんだけど、はい、別チーム、
あ、じゃあ横行してたってことですか、
別窃盗チーム、どうやらいろんな関係者の話を照合すると、うん、もうとにかく長年伝統のようにいろんなチームが焼津に水揚げされた冷凍カツオを一定量抜いちゃって、それトータルの抜いた額って億単位らしいですよ。
そんなになるんですか、はい、それ黙認されちゃってた
ということで、要するにチーム2、あのチーム B が捕まったっていう、去年チーム A が捕まってて、今年つい今週チーム B が捕まりました。で前チーム A が捕まった時に、これで全部じゃねえだろうって、まだ他にもいるだろうって噂されていたんで、捜査が引き続き行われていて、今回チーム B が逮捕されたんだけど、どうもこれで全部じゃなくて、本当はもっとみんな関与してんじゃねえか。そうじゃないとなかなかね、運び込まれたこの冷凍カツオから一定量っていうか大量にこう盗み出して運び出すなんてことができないだろう。
そうでしょうね。
かなり組織的なんじゃないのっていう、そういうニュースです。
はい
はい、魚ついでにもう一つ解説をしますと、チョウザメってやつが、琵琶湖でチョウザメですよ。これなんで私引っかかったかというとですね、はい、私あの食べるものにほとんど興味がないんです。何食べてもそんなに、うん、まああのまずいと思わないんですね、
うん、
だから私あのかなりあの数百円で食べられるようなチェーン店のお食事を晩ご飯で食べることがあるんですが、うん、もっと高いもの食べろよってよく言われるんだけど、それが好きなんだからしょうがないじゃないですか。
ね、
はい、ね、でそれにまああの、うん、何も痛みもかゆみも通用を感じておりませんので、いいじゃないか、俺の金で別に毎日牛丼だってどこが悪いんだっていう、うん、そういうタイプなんで、食べ物にほとんど興味がない上にお金もかけないんですが、うん、唯一例外があるのはキャビアとシャンパンなんです。
おしゃれ。
いやいや、おしゃれっていうかですね、このキャビアとシャンパンで、キャビアとシャンパンに関しては、特にキャビアに関しては好きになったのに理由がありましてですね、1980年代、まだソ連がソ連だった頃、今ロシアになってますけどね、ソ連がソ連だった頃ってもう国むちゃくちゃで、80年代の私ゴルバチョフが統治してる時に何回も取材に行ってるんですが、もう末期のソ連って本当にありとあらゆるものが末期的で、例えばレストランで食事してるじゃないですか。そうするとレストランの従業員が、ボーイさんがね、まあ共産主義体制のところだから、外国人が食べられるレストランって決まってるわけですよ。うん、でその外国人で外貨が使えるって言って、その、あのルーブルじゃなくてドルとか、あの当時はまだユーロがありませんから、うん、ドイツのマルクだとかフランスのフランだとかイギリスのポンドだとかしかで食べられないっていう、そういう店があるんですね。で食べてると黒服の兄ちゃんがツツツツってやってきて、もう巨大なキャビアの瓶詰めみたいなやつですね、これをお客さん5ドルだからで、私それを当時、大量に買って、日本に持って帰ってきて、
はい、
食い切れずに最後はご飯の上にキャビアをどっかってあげて上からお茶かけて食うみたいな、その頃のキャビアって、はい、まあいや一瓶5ドルだけれども、ソ連の人たちにとったら外貨の5ドルってものすごい価値なんですよ。ルーブルだけで外貨ショップってのがあって、旧ソ連時代は外貨でないと買えないものが街中に、ね、ルーブルだったら何にも買えないんです。だから例えば日本のラジカセがどうしても欲しいと思ったって、ルーブルなんか何億ルーブル貯めたって紙くずですから、そんなもんでラジカセ一つ買えないんだけど、ドルがあると例えば200ドル貯めると日本のラジカセが買えると。ドルなんか普通手に入らないんですよ。その巨大なあのキャビアの瓶詰めみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけたって、まあ、どうせレストランだから横流しじゃないですか、原価ただみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけて、それで5ドル稼いで20人に売りつけるや100ドルになるわけですね。そうやって外貨を稼いで、それで外貨ショップへ買い物に行くっていう、そういうひどい時代があって、その時にキャビアが大量に流出したんです、まあ、それでね、多分あの世界的にキャビアが枯渇したんじゃないのかとか言われてますが、その後90年代に入ったら、ロシア旅行しても本物のキャビアなんかとてもじゃないけど高くて買えない、今もう全然買えないですよ。もうロシア産のキャビアなんか枯渇してないんじゃないのって、あ、いかん、こっからが本体の話なのに、
キャビアの話、
琵琶湖のキャビアの話、あれこれ完結しないと、結論としてはですね、
はい、
琵琶湖で チョウザメ、キャビアのお母さんが育てられるかというその本質的な話をですね、
これは
聞きたいですか、聞きたくなければもうここで聞きたいですか、わかりました、今日5時台これやっちゃう
本当ですか、じゃあ5時台に。
5月10日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここでまだ知らないという方のために番組の公式 YouTube のお知らせです。ラジオラジコポッドキャストに続きまして YouTube でも辛坊さんのニュース解説をお楽しみいただけるようになりました。毎日その日のズームオンを1本にまとめて配信しています。テレビや新聞だけではわからない辛坊さんならではのニュースの見方をぜひチェックしてください。で、URL は番組のホームページですとか Twitter でもお知らせしていますが、 YouTube の、 あの検索するときに出てくる検索窓にですね、辛坊治郎ズーム公式と入れていただければね、出てくると思います。辛坊治郎ズームそこまで言うか公式 YouTube チャンネル登録ぜひお願いいたします。はい、ということでご意見ご紹介していきます。
はい、ありがとうございます。
岐阜県の大垣市アップダウンさん45歳男性の方、辛坊さん6釣りゴールデンウィーク前に手に入れましたよ。
それはあのとても幸運な方です、はい
ね、それからこの人はですね、さゆりんさんはですね、どうしよう、風のことは風に問えの6釣りを買って私の持ってる本と見比べると面白いんだろうか迷うってい
や多分ね、見比べてもページごとに横に並べてもほぼほぼもう5釣りと6釣りだと分かんないと思いますね。
そうですね、
まあ、最後ここ訂正しましょうと最終決断したのは私なんですけど、その私ですらどこ訂正したか完全に忘れちゃってますからね
正解が
もう、ね、正解がわからないという、だけど6釣りで訂正が全て終わったという認識を持っております。
はい、
はい、
まあ、この方はね、あの私はとりあえず一冊持っていれば大丈夫なのではと思いますけれどもね、もう一冊買って見比べた後にどなたかにお譲りするっていうのもいいパターンかと思われますが、いかがでしょうか。
あ、まあいいですよ、はい、全然問題ありません。お安くな、まあそうですね、本だってね、うん、読んでもらう人がいた方がいいじゃないですか、
うんうん、
だから私もね、そうそう、その大量の本をたとえ1円でも欲しい人がいたら譲ってあげたいなと思うんだけど、でも送料までこっちが負担して渡すのもなと
取りに来るんならっていう感じね。はい、
それで言ったらですね、あの CD4 っていうあの1970年代にですね、うん、日本で爆発的にあの、うん、ヒットした、アナログの4チャンネルステレオっていうのがあったんですよ。ビクターがなんか開発したのかな。
CD4。
普通にあのレコードプレーヤーの、はい、針を落とすんですけど、その針を落として、まあ、あの V 字型になってますよね、溝っていうのがね。それで多分普通はステレオで2チャンネルなんですが、うん、あそこに4チャンネルの音を刻み込んで、前のスピーカー2つ、後ろ2つっていう4つのスピーカーから別々の音をアナログのレコードで再生できるっていうシステムが流行った時代があったんです。アナログの4チャンネルってやつが、はいはい、今デジタルの時代ですから、まあ4チャンネルだとか、まあ5チャンネルだとか 5.1 チャンネルとか、まあウーファーっていう低音を足して 5.1 チャンネルとか、何チャンネルとか何百チャンネルとか1000チャンネルとかそんなのないか、まあそんなのいくらでもありますけど、まあアナログでね、普通の家庭で再生できる4チャンネルステレオってのものすごく珍しかったんで、逆に珍しすぎてほぼほぼ普及しなかったんですかね。まあ売れたは売れたと思いますけどね。80年代になったらですね、その巨大ステレオの時代っていうのがあったんですよ。60年代70年代って家具調ステレオの時代で、でっかいステレオをみんな応接間にドーンと置くのが流行ってたんです。だからまあ新興金持ちじゃないんだけど、新興中産階級の象徴みたいなもんですね、うん、なんかささやかなリビングルームにささやかなサイドボードと呼ばれる、うん、あのガラスの板が入っている置物を上にですね、そうそう、上になんか乗せて中開けるとですね、ジョニー・ウォーカーのウイスキーとかあのナポレオンっていうブランデー、海外から行った土産であのもらったやつを置いとくっていう、その横に CD4 のステレオっていう家具調ステレオをドーンと置くっていうのが まあ、日本の、新興中産階級ですね、はいはいはい、だから、まあ、一億総中流化と呼ばれた時代ですよ、
うん、
でその後ですね、そのでっかいステレオが入らなくなって、コンポと呼ばれる
ミニコンポ、
スピーカーはスピーカー、
はいはい
ね、アンプはアンプみたいなちょっと小さいやつが流行ってきて、うん、もう一斉にその家具調ステレオがなくなったんですが、その山の家には家具調ステレオが、まあ、完璧な形で残ってたんですよ。音も出たんですよ。
あれじゃないですか、貴重なんじゃないですか。
ところがでかすぎて、うん、これはもう運び出すのを断念しました。でネットで検索したら、はい、やっぱりそうやってね、うん、困ってる人がたくさん、つまり売るに売れないし、置いとくのも困ってる人がたくさんいて、同じような製品は結構いっぱい出てるんですよ。
そうですか。
そうなんです。だからもうこれはもう産業廃棄物かな、もったいない。だからそう考えたらもったいないもの山ほどあるんですけどね、うん、でももう基本はもう全部諦めました。
そうですか、
しょうがないやと思って。
ちょっとね、後ろ髪引かれますけどね。
もうだからね、いや僕はね、今一番大切なのはね、時間であったり空間であったり、はい、
あら、
いや本当にそうだと思いますよ。時間であったり空間であったり人間関係であったりというような本当に大切な、太平洋横断してからですね、何が本当に大切なのかというのを突き詰めて考えるようになったんですよ。その時にこの手元にあるマリモッコリのキーホルダーはいらないだろうとかね、
わかります。それはね、もういいだろうと、
マリモッコリのキーホルダー、うん、北海道にマリモッコリっていうキャラクターがいるんですけどね、
いた
緑色の顔した、うんうんうん、ちょっと股間膨らんでるやつが、これのキーホルダーとか出てきたんですけど、
はい、
これはいらないわな、俺の残りの人生にこれはいらないだろう。そう考えた時、本当に必要なのは、うん、好きな食べ物であるとか、
はい、
好きな人であるとか、
はい、
ね、空間であるとか時間であるとか、だからスペースであるとか、そういうのを突き詰めて考えていたとき、何が大切なんだろうということをね、私は5ヶ月間考え抜きましたからね。
なんかまた本書けそうですね、太平洋横断を終えてみたいなね。
そうですね、うん、キンキン新刊発売に、
まだまだご意見お待ちしておりますので、こちらまで zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストはですね、捨てようと思った本が1万円で取引されていることを知った時に聞きたい曲です。なぜその曲を選曲したのか、理由も添えてね、送ってください。お待ちしております。さあ、この後は戦勝記念日のプーチン大統領の演説、その背景と真意はというニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。戦勝記念日のプーチン大統領の演説、その背景と真意は。ロシアは昨日、旧ソ連による対ドイツ戦勝記念日を迎え、プーチン大統領が演説をしました。その中でウクライナ侵攻に絡んで、ゼレンスキー政権と北太平洋条約機構 NATO を非難しました。また、ウクライナ東部ドンバス地方や祖国のために戦っているとして、ロシア軍を称えましたが、欧米で憶測が浮上していたウクライナへの戦争宣言はありませんでした。今日はこのニュースにつきまして、神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんとお電話がつながっています。
岡部先生、お久しぶりです。よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。よろしくお願いいたしま す,
しいします。いやー、岡部先生おめでとうございます。
いやいやいや、何のことでしょうか。
いやいや、この度ロシアが発表した無期限入国禁止の63人の一人に選ばれたじゃないですか。
いやいや、ちょっと驚きました、正直なところですね。かなり驚きました。
これだけど、いろんなところでおめでとうございますメールとか来たんじゃないですか。
いや、意外におめでとう、あ、来ましたね。来たのは来たんですけど、ウクライナから来ましたね。ウクライナから確かに来ました。それは来ましたですね。
ウクライナからおめでとうメールが来ましたか。
そうですね、そうですね。最初ちょっと実はそれが第一報だったので、ちょっと僕よく分かんなかったんですけど。
ああ、そういうことですか。
そうなんですよ。リスト入りおめでとうございますとしか書いてなかったので。
やっぱりおめでとうございますって、ウクライナが公式に言ってくるんだ。
はい、はい、そうですね。ウクライナが、ウクライナに住んでる方ですけどね。
どうなんですか、実際に選ばれた、岡部さんの気持ちから言うと、まあ、俺を選んだら当然だって感じですかね。
いやいや、そんなことも思いませんけども、いや、なんかちょっと意外な感じはしてて、まあ、 僕はもちろんウクライナが専門ですし、ウクライナとの交流がメインなんですけど、まあ、日露交流にも特にこの安倍政権の間の日露経済協力でいろんなプランが進んできたのに協力をしてきたので、
はいはい、
まあ、意外になんか昔から学者の人ってよっぽどのことがないと入国禁止とかそういうのならないって聞いたことが、まあ、諸先輩方の先生方から聞いてたのでちょっと意外な感じがしました。
ああ、そうなんですか。まあ、でも肩書きから言うとウクライナ研究会会長、まあ、ウクライナ寄りの人物だというふうにロシア側が認識しても、まあ、まあそれはおかしくないですよね。
それはおかしくないですね。63人の中にはウクライナっていう肩書きがついた人は2人しかいなくて、僕と森英介日本ウクライナ友好議員連盟会長だけでしたね。だからまあそれで選ばれたというのもあると思います。
あ、
はい、
どうなんですか、ロシアのそういう今回の63人の人選を見てどうなんですか、ロシアの今諜報機能というか情報収集機能みたいなものがちゃんと機能してるのか、それともどうなんだろうなっていう感覚なのか、どんな感覚をお持ちですか。
まあ、適当だと思うんですね。というのはちょっとこれも笑われるかもしれないんですけど、ロシア大使館の SNS を、まあ、いつとは言いませんけど過去に遡っていくと、なんか僕のゼミでロシア大使館の、まあ、外交官が講演してありがとうみたいな投稿がまだ残ってます。
まだ残ってるんですか。
はい、だからそれを彼らはどうやって説明するのかっていうのが、まあ、私は興味がもうあるぐらい荒い仕事だなっていう感じがちょっとしますね。僕のこれ推測の域は出ないんですけど、多分本国の外務省から、ロシア外務省から言われて、大使館がリストアップして、若手の職員とかが多分リストアップして、まあ承認を得たみたいなんじゃないかなと思う。
なるほど。もうそれぞれ一人一人何か精査してっていう感じじゃなくて、とりあえず本国に言われたから、まあ、まあ、この辺でしとけって、そのぐらいの感覚なんでしょうね、きっとね。
そうですね。それとやっぱり100人以上いる大使館なので、やっぱりちょっとまあ、こういう方はスーツなんですけど、結構仕事って属人的になりがちなんで、
はいはい、
まあ、リストアップの案を作った人たちの能力にもよるかなという気がします。
なるほどね。なるほどね。はい、どうなんですかね。先生の感覚で、まあ、ロシアとの付き合いも長いという話なんですが、ロシア大使館の人って、日本で働くロシア大使館の人たち、昨日のプーチン演説を聞いて、そうだそうだと皆さん思ってるんですかね。
彼ら的にはまあやっぱり国を背負う外交官なんでね、まあ、表面上でも思うでしょうし、まあ、内心はどうか分かりませんけど、まあ、日本でもスパイゾルゲのお墓の前で、
はいはい、
7人 の, 旧ソ連系の大使でしたかねと一緒に戦勝記念日の前後にはお墓参りをするという行事も開かれたりしてるので、
はいはいはいはい、
まあ、彼ら的にも愛国心が高揚する時期なんじゃないですかね。大使館でもまあレセプションのようなものが行われるでしょう。
なるほど。となると、はい、まあ、日本にいるロシア人ですらそういう状況ならば、ロシアでロシア発、はい、政府発の情報にしか接していない多くのロシア人にとっては、プーチンアグリーというかですね、日本でプーチン演説を聞いて思うような感情を持つロシア人っていうのはやっぱり少ないんですかね。
それは少ないと思いますね。まあ、人それぞれいろいろ思うことはあったとしても、やはり全体的にはやっぱりロシアにはこう反対できないとか、まあ、大統領にというかどうか分かりませんけど、ロシアを悪く言うことはできないっていう人は多いですね。そういう意見を最近ロシア人から何人か聞きました。
あ、そうですか、
はい、
どうなんですか、世論調査で、まあまあ、プーチン支持が急激に上がって8割ぐらい支持してるよみたいな情報がありますけど、それってどの程度信用したらいいもんなんでしょうかね。
まあ、持ってるのはもちろんあると思うんですけど、まあ、比較的やっぱり逆にこの経済制裁で EU とか欧米からいじめられてるっていうことに対する、まあ、単純な反発心みたいなのも出てきてるみたいで、
なるほど、
まあ、今まであんまり政治には無関心だったけど、やっぱり今回は理不尽じゃないかと思って、その反対側の大統領を支持するみたいなのはあり得ると思いますね。
さて先生、今回その63人の無期限の、まあ、ロシア入国禁止になって、岡部先生自身なんか困ることあります？
そうですね、僕はまだやっぱり北方領土のビザなし交流にずっと行ってたんですね。2016年には副団長として択捉島、2017年には国後島、2019年には色丹島に行ってですね、まあ、学生連れて行ってアニメ の, アニソン大会とかコスプレ大会を開いてたんですね。
何やってんですか先生。
いやもうこれはきちっとした国の行事として開いてたわけですね。島民の人たちに、まあ、仲良くなるためにということでしたけど、はいはい、まあ、それがまあやっぱりちょっと あそこ、あの島々は当然日本の領土なので、行くなということに、何も言われはないんですけども、やっぱりちょっと行くことが難しくなったなという気はします。
そうですね。まあ、だからビザなし交流でビザなしで、まあ、岡部先生は、日本の領土だからビザなしで行くんだっていう、まあ、いや、大きな枠組みでは行くものの、現実に実効支配してるのがロシアで、ロシアからすりゃうちの国なんだっていうことで言うと、今後ビザなし交流で、北方領土に入るのもかなり難しそうですよね。
そうなりますね。まあ、私も大学への出張届はいつも国内で出してますので、
はい、
どんな遠く、国内にしたらすごく遠いんで疲れるんですけど、行ってたので、そうですね、向こう側がこの人間はアウトだということは十分考えられますね。
まあ、それで言うとね、本当に厳しい現実を今回の知床の事故でも感じたんですが、北方領土は日本の領土だからと言って、行方不明の方探しに行く中たって、ロシアが実効支配してるんでそもそも行けないし、じゃあロシアの当局と話し合いをして探しに行くということになると、ロシアの主権を認める形になるから、それもなかなか難しいみたいな、そんなニュースがあると、なんか非常に厳しい状況の中で我々は生きてるんだなと改めて認識しましたね、今回。
おっしゃる通り、もう本当にね、行くと、根室とか、あるいは北海道の一番端から見ると、目の前に国後島とかがあるので、
そうですよね、
やっぱり隣国なんだなという気がしますね。
根室の突端に行くと、歯舞子端の一番近い水晶島っていうのは見えますもんね、天気がいいと。
見えますね、見えますね。
さて、昨日の戦勝記念日のプーチン演説を先生、どう聞かれました？
はい、まあ、一つはよく練られた文章だなっていうふうに感じたのと、二つは目はやっぱりちょっとなかなか苦しいなっていうのが素直な感想ですね。
ですね。だからなんか芯があるかと言われれば、
はい、
まあ、いや、戦勝記念日で普通喋るよなと思う範囲、プラス現状、ウクライナと、まあ、こういう状況だから、みんな頑張ろうねっていう、その程度の話ですね、簡単に言うと。
そうですね。それと、やっぱり、まあ、例年、いわゆる第二次世界大戦で一番被害が出た、まあ、現在のロシアですよね。まあ、旧ソ連ですけども、その、戦死者は悼むという日なので、
はい、
実は大統領の挨拶の大半ってそれに当てられて、本当5分の1ぐらいだけ何か現状と絡めたようなことを言うんですけど、でもその多くが、まあ、戦没者悼むというよりは、まあ、自分の行動正当化するような内容が多かったので、
そうですね。はい、
中には、まあ、聞いてた方で、やっぱりちょっと、まあ、侮辱とまでは言いませんけど、こんな日にこんなこと言わなくていいのにと思ったロシア人はいると思いますね。
ああ、それどのあたりですかね。
特に、まあ、今ドンバスでこういう戦闘が行われててとか、ウクライナの、バンデラ主義者ですね、キエフのバンデラ主義者が、まあ、今回のこの事態を引き起こしたとか、NATO は全然交渉に応じなかったとか、ああいう部分を思ってるんじゃないか
と。バンデラ主義者っていうのは要するに、
ウクライナ民族主義者ですね。
まあまあまあ、そうですね、バンデラっていうのは人の名前ですよね、これ。
そうですね、ウクライナ民族主義組織の代表だったような方ですね。
だから、まあ、はい、要するにゼレンスキーというヒットラーに、まあ、ロシアから言わせると、プーチンから言わせると、ヒットラーに相当するゼレンスキーとその取り巻きたちっていう意味で、まあ、バンデラ主義者っていうような言い方を多分使ったんでしょうね、きっとね。
その通りです、おっしゃる通りです。
ニュアンス的には。
はい、その通りです。
まあ、でも私なんかも素朴に聞いてて、
はい、
世界側ヒットラーだと思ってるのはあんただよって感じなんですけどね。
そうですね。だから、まあ、まあ、ちょっと逆に、まあ、プーチン大統領が強い方だと言っても、こんなに、自分の言葉に、対独戦勝記念日のスピーチに関心が集まったっていうのは多分初めてだと思うんですよ、プーチン大統領の任期の中で。
はいはい。
だからかなり、プレッシャーだったんじゃないかなというのも感じますね。
演説している時の様子をご覧になって、どんな感じを受けました？
なんかいつもに比べると確かにちょっと早口だし、まあ、なんかちょっと落ち着きがないなと微妙には感じましたね。ちょっと自信が情けな感じもしました。いつもこうなんていうんですかね、100% 何もネガティブなことがなく出ていける場ですよね。いわゆる自分たちの誇るべき勝利を祝うっていうことを言うんですけど、私はもうその内容自体がそういう内容ではありませんので、 なんかちょっとした後ろめたさは、まあ、僕だけかもしれませんけど、ちょっと感じます。
なるほど。まあ、全体の文脈をこう読んでみても、現実に今回の対ウクライナ戦で、ロシア兵に犠牲が出ているということもはっきり認めてるし、その家や家族、まあ、遺族に対しての保障みたいなことも言うということで言うと、現状においてウクライナの戦いがうまくいっていないと思った通りには進んでいないということは、かなりまあ認識してるんだなっていう感じは受けたんですけど。
そうですね、認識していることプラス、まあ、ここまでは国民にオープンにしていいなっていうのが分かった演説じゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、事実、戦死者の数なんていうのもかなり、いわゆる西側、イギリスの国防省とかが発表する数字と、ウクライナ政府が発表する数字と、ロシアの数字というのは全然一致してませんので、そんな中、ここまで、一応犠牲者が出てるっていうところまで言えるんだなっていうのは、分かりましたね。
まあ、その、ロシア兵の損害というか、まあ、死者の数なんですが、西側は、まあ、はい、ばらつきありますが、1万5000から2万ぐらいの間、ロシアははっきり認めたのは、かなり初期において、1000人ちょっとぐらいは認めてますよね。
そうですね。
それ以降数字が変動してないんですよね。
はい、発表がないですね。
だけど、まあ、西側の推定するやっぱり1万人台ぐらいのロシア兵の命が失われている可能性は高いですよね、これ。
そうですね、まあ、真偽はわからないんですけど、ロシアの国営系の、まあ、メディア、ネットメディアが誤って配信した、まあ、何回かこの戦争の中であったんですが、誤って配信したかもしれないという記事も、大体1万5000という数字だったんで、まあ、そこら辺が、まあ、大体最大公約数で、まあ、近いんじゃないかなという感じはしますね。
で、昨日演説の中で、ドンバス地域という固有名詞、まあ、ウクライナの東部の地域の名前が出てます。これも戦争の今回の侵攻の初期から出てますけれども、昨日の演説を聞くと、最終的なプーチン大統領の考える落としどころっていうのは、ドンバス占領を完結させればそれで、停戦というか戦争を一旦終結させるような感じもあるんですけどね。どうなんですかね、本音は。
それはそうかもしれません。もちろん最初の目標っていうのはおそらく、まあ、ウクライナの政権転覆、まあ、大統領の交代、傀儡政権とかそういうこともあったと思うんですけど、ダメだとなってですね、もちろん目標変更しないといけないので、まあ、ある意味2月24日に始めた時に最初はドンバス地域のジェノサイドをやめさせるためって言ってたので、
はい、
まあ、目的を果たしたっていうことは言えると思いますね。それでですね、ただ問題はそのドンバス地域の特にドネツク州で全くロシア軍が前進できていないという現実もあるので、それをまあこれからどうするのかと、まあ、結局はロシア軍の戦況によって左右されてくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、その戦況次第ということなんですが、まあ、先生、これご専門ではないとは思うんですけど、戦況の行方については今どうご覧になってますか？
はい、まあ、実はウクライナ軍っていうのはもう8年間ドンバスでこう戦ってきたので、あそこに精鋭部隊を置いてるっていうのは結構知られてることなんですね。
はい、
それでなかなかこのロシア軍が前進できてないというのは間違いがないんですけど、この西側からの兵器の供与っていうのが、まあ、やっぱり重火器とか車両ですのでなかなか届かなくて、それがまあ今届き始めてるような状態だと思いますので、はい、待ってくるとウクライナ軍の勢いが増すんじゃないかなというのは思いますね。
ウクライナの皆さんと、まあ、お話をされることもあると思うんですけど、
はい、
実際のウクライナの皆さんの戦争に対する思いというか、まあ、簡単に言うと士気みたいなものはどういうふうに感じていらっしゃいますか？
非常にもうほとんどの方が勝利を確信しているというような感じですね。聞くとですね、これ本心からそんな感じの方が多いです。やっぱり、まあ初期に比べるとですね、かなり押し返しているというのとですね、まあ、最近映像も入ってきているので見ていただいて分かる通り、キーウなんかもだいぶ、まあ、首都キーウなんかもだいぶ日常を取り戻しつつあってですね、まあ、そういうところも地震につながっているんじゃないかなというふうに思いますね。
先生、近々キーウウクライナ等に行かれる予定は？
僕本当行きたいんです。僕本当は3月28日から出張予定だったんですよね。もともとこの戦争がなければですね。
あ、そうなんですか？
そうです、2週間ほど出張予定
だったんですよ。それ何の用で？
いろいろもう大学、4つの大学と協定を結んだので、そこで授業をするとか、あるいは政府関係者に会うとか、いろいろ入ってたんですけど、もうもちろんこの戦争で行けなくなってしまったっていう形なんですね。
はいはい、
でもまあ大学の教授はなかなか難しくて、やっぱりレベルが少なくとも2以下に、外務省の海外安全情報が2以下にな
るといけ
ない
。
原則1なんですけどね。
はいはい。
はい、
そういえば今国会議員で隣にポーランドの行くって言って、はい、嘘ついて行ってウクライナに入っちゃった国会議員が問題になってますよね。
そうですね。そう、
ああいうことになるわけですね。
はい、そうなってしまいますね。だから本当はもう落ち着いて行っていいっていうんだったら、本当に明日にでも行きたいなっていう、まあ、仕事は溜まってますので、そういうのをずっと思ってますね。
ウクライナってあれですか、日本人が入るときビザいるんですか？
あ、いらないです。あの空港でスタンプをしてもらうだけです。
あ、もういわゆるあの3ヶ月間は、
はい、
あの他のヨーロッパの諸国と同じ扱いですか？
同じ扱いですね。
あ、じゃあ、あのチケットさえ取れりゃ、普通の民間人なら行こうと思えば行けるってことですね。
はい、あのパスポート持ってくだけで行けます、ね。
ああ、わかりました。
はい、ぜひ、志望さんも一緒に行っていただけたらと思います。
いや、先生と一緒に行った方が、それはいいですね。言葉わかるからね。私ね、ウクライナはね、1987年に最初に行って、そこから3回ぐらい、だから87年、だからゴルバチョフの時に行って、
なるほど。
それからつい3、4年前にも、なあ、7年前か、7年前にも行ってるんですよ。
あ、そうですか。それはどちらに行かれたんですか？
チェルノブイリです。
ああ、なるほど。
はい、
僕もあの2回ほど行きました、チェルノブイリ。
ああ、そうですか。はい、いや、僕ね、はい、線量計持って行ったんでね、あのどんどん、はい、あの4号路っていうあの事故を起こしたところに入っていくとですね、線量計が振り切れてですね、さすがにビビりましたね、あれは。そうですか。
近づいていくと上がってきます、ね。
いやいや、そういう、まあ、思い出話してる場合じゃありませんです。さあ、これからのどうなるかという予測中かですね、希望というか、今先生が一番お感じになっていることは何ですか？
まあ、これは本当にプーチン大統領が始めた戦争で、プーチン大統領しか終わらせられないので、やっぱりそれをどういうふうに終わらせる決断をさせるかっていうのにかかってるかなと。それに我々は向かっていかないといけないかなというふうに思います。
我々できること何がありますかね？
あると思います。あの一つはですね、やはりあの関心っていうのがどんどん薄れていくと、これは解決から離れていくと思うんですね。
はいはい、
戦争って起こってるのに、そうじゃない、あの何かあの悲惨な映像とか見たくないと思う人もいるかもしれないし、関心が薄れていくと、やはりあの薄れてるときは何でもし放題になりますので、
そうですね、
まあ、そのままずっとあの見ていくことが大事じゃないかなと思います。そうですね、
とりあえず関心持ち続けるというのが、もうとにかく我々ができる一番やらなきゃいけないことかもしれないですね。
そうですね、そう思います。
はい、お忙しい中先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ウクライナ一緒にお願いします。
楽しみにしております。
今日は神戸大学、神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんにお話を伺いました。ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
5月10日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、ラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストを寄せられた、ね、曲ご紹介していきま す, ございます。今日のお題はですね、捨てようと思った本が1万円で取引されていることを知った時に聞きたい曲です。
そんな曲があるんでしょうか？
結構いただいてます、
はい、
兵庫県のベルトモリゾさん、44歳男性の方、ノラジョーンズで Don't Know Why をリクエストします。
ああ、なんだかなぜだかわからないですね。
世の中にはね、はいはいはい、自分でも理由がわからないことたくさんありますよね、うん、これもいい曲ですよね。それから神奈川県藤沢市のゾノちゃん39歳の方ですね、オフコースのイエスイエスイエス。自分の持っている本が1万円で取引されていたら嬉しくて、ついついイエスイエスと叫んじゃいます、
うん、叫んじゃう、うん、
もちろん購入価格が1万円未満の場合です。だってゴールデンウィークは子育ての合間に風のことは風にとへの第3章まで読みました。
ありがとうございます。
また子供がお昼寝している合間にすべて読み終わりたいと思います。
ゆっくり読んでください、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。埼玉県所沢市はおとちゃんですね。
へへ、
あ、違う、
え、
ノートちゃんか、
え、
ノートちゃん、
は
光源氏のパラダイス銀河をリクエストします。
なんで
なぜなら先月、某光源氏メンバーが人気絶頂の頃に発売した定価1300円ぐらいの書籍を、まさに1万円でオタクグッズの店に売ったばかりだからです。
へ
ー、1万円ですって。
それすごいですね。
そ
う、あのね、やっぱりね、事情に詳しい人に聞いたら、しもさん、あのね、いわゆるオタク系のものって高く売れますよっていう人いました。
でこの方はさらに30年近く経っているんだけれども、綺麗な状態で保存していたということですね。
そこですね、ポイントは。私のものは残念ながら山の家の状況が悪かったんで、もう相当劣化してますから。
はい、この方は四季市の 空飛ぶイルカさん、埼玉県の方。ビートクルセイダーズのスカイハイ、
ああ、
思いがけず1枚にもなったら空にも昇る気分になります。
スカイハイ、スカイハイってあのスカイハイかな、あの映画、映画、オーストラリアかなんかの映画のテストですか、違う、いろいろありますけどね、うん、はい。
それから栃木県にお住まいの梅干し小僧さん、森高千里さん、気分爽快、
本当に、
ね、棚からボタン、
おっしゃる通り。
神奈川県はカモカモロードさんです。リクエスト曲は葉っぱ隊、やった
そういう曲があるんですか、はい、その曲知りませんでした。
流れると思います、これあのなんちゃん、南原さんですね。
あ、そうなんだ、なんちゃんの曲ですか、
はい、歌って。それから宮崎県にお住まいの主婦のマンゴーどんぶりさん、
お、
石田あゆみさんのあなたならどうするをお願いしますそんなに価値があるなら手放したくないって思っちゃいそうです。でも1万円は確かに魅力的、
もう私迷いませんね、即手放します。
そういうとこすごく潔いです
よね。潔いです、もうあのボボボボボン捨てちゃうよ、はい、
それから腰がやの、物に
執着しないタイプですから、
あ、はい、意外とそうですよね。
そうそう、そうじゃなかったらね、命なんか守れませんよそんなもん。
なるほど、
もうよっと全部捨てるって、目の前で億単位のものが沈んでいくわけですからね。
そうですよね、
そんなもんに執着してたら
確かに
命だから天秤にかけて、はい、ね、だから、まあ、天秤にかけられないですけどね、どっちか助かるわけじゃない。
いや、そうですよ、リアルに体験したんですもんね、
はい、
それね、
別に1億だろうが10億だろうがそんなもん安いもんで関係ねえわそんなもん
越谷、
はい、
の赤
井王子さん、ま、
そういうことですか、捨てようと思っていた方が1万円で取引されている時に聞きたい曲は、植木仁さんのはいそれまでよです。
ああ、
お願いお願い捨てないでっていう歌詞があるんです
ね。はいそれまでええよ、これもね、うん、マルコス政権と一緒で分かる人少ないと思いますよ、はい、
そうですね、
5万節とか私好きでしたねクレイジーキャッツは、はい、まあ、わかりました、
はい、
皆さん本当にありがとうございました。いろんな曲があるということがよくわかりました、
う
ん、それでは発表いたします。ズームオンミュージックリクエスト、本日は、
はい、
オフコース、イエスイエスイエス
イエスイエスイエスに決定いたしました。エンディングでね、お送りいたしますので、お待ちになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。琵琶湖にチョウザメ無断放流か。滋賀県立琵琶湖博物館は昨日、大津市沖の琵琶湖でチョウザメが定置網にかかったと発表しました。琵琶湖にチョウザメは生息しておらず、飼い主が観賞用を放流した可能性が高いと見ています。
まず、
はい、
政治的に正しいコメントからしておきます、解説者としてあるべきコメントです、
はい、
公式見解としてはっきりと申し上げておきます、
はい、
こういうね、ペットをね、飼いきれずにおそらく誰か話したらしいと、琵琶湖にそもそもいないチョウザメですから、そういうことをしては琵琶湖の生態系というものに与える影響が大きいと、とんでもない行為であって、はい、ペットというのは最後までしっかり責任を持って飼わなくちゃいけない。 それは魚であろうと何であろうと一緒ですから、
うん、
生態系を壊しますから、こういうことは本当にとんでもない話です。以上、政治的に正しい解説でした、
はい、
それではここから政治的に正しくない解説をいたします、
はい、
キャビア、チョウザメの卵であるところのキャビアっていくらぐらいするか知ってますか？まあ、あの5ドルでですね、一瓶旧ソ連時代に大量に買い占めて帰ってきた話は先ほど、ね、最後食べきれずにですねキャビア茶漬けにした話はしましたけれども、うん、今キャビアって、まあ、値段いろいろ種類によっていろいろ違うんですが、まあ、一番安いセブルーガってやつでも、うん、グラム多分ね1グラム700円ぐらいは最低するはずですよ。だから一番高いセブルーガじゃなくてベルーガってやつで大粒のやつがあるんですが、一番高いベルーガってやつだったら大きさで言うと5円玉ぐらいの直径の瓶で、厚さが 1.5 センチから2センチぐらいの高さの本当にちっちゃい、なんかリップクリーム入れるようなああいう感じの瓶に入ってる、まあ、10グラムから大きいやつで30グラムぐらい入ってるやつもありますけれども、それでデパートで買って3万円ぐらいします。とにかくキャビアってとってもなく高いんです。でレストランでよくキャビアって出てきますね。あれだいたいランプフィッシュの卵っていうのが多いんですが、同じように黒く見えるんですが、食べたらもう私はあの旧ソ連時代に500円のキャビアもう山ほど食ってますから、あ、残念ながら本物じゃないっていうのが大半です。本物のキャビアなんかかなり高いフランス料理屋でももう使ってたら採算に合わないから、キャビアによく見えるキャビアじゃないのが乗ってるケースが大半で、まず本物のキャビア使ってるフレンチレストランでも、まあ、断言できるのはね、コースで1万円より安いコースで本物のキャビアが使われてるケースはまずないですね。よほど良心的な店が採算度外視でやると出てくるかな、オードブルに、あのクラッカーの上にほんのちょっと乗せてっていうぐらいな、そのぐらい高いんですよキャビアって。で最近ね、あの国産キャビアってチョウザメを輸入してきて、淡水魚なんですが、これを育ててですね、山の中の池みたいなプールみたいな、もう廃校になった小学校のプールとかそういうのを使って、ところがねキャビアって取れるまでに10年ぐらいかかるんですよ。
そうなんですか。
まあ、そんな1年2年で簡単に取れるようなもんじゃないんです。だから国産のキャビアも高いです。で、まあ、残念ながら国内でキャビア作ってる人には大変申し訳ないですが、そのソ連の、あの大量のキャビア、カスピ海のキャビアを丼にして食った私から言わすと、うん、日本国内のキャビアは理由は分かんないんですけど、ちょっと味が薄い気がする。ちょっと味気がするだけかもしれない、もしかすると気のせいなのかもしれない、ただ値段はそれでもね、日本国産のキャビアでもその小さいさっきの化粧品のリップクリームみたいなところでも1万円前後は最低でもします。そのぐらい高いもんなんですよ。それでなんでそんなに高いかというと、育てるのに時間がかかる上にものすごくデリケートな魚で、長時間その山の中で水の水質管理しながら飼い続けるっていうのが本当に大変なんです。だから採算に合わないんですよ。ところが今回誰かがペットで飼ってたらしいチョウザメを琵琶湖に掘り投げたのがたまたま漁網に引っかかったって話で、過去に何匹も引っかかってると、ということはつまり引っかかった状態で生きて見つかってる話なんです、はい、琵琶湖ってチョウザメが自然に生息できる環境なんだなということがわかるわけですよ。ほしたらですね、はいはい、もう誰も食わなくなった船寿司なんかってこう暴言吐くなよ、そういうことを。船寿司だって好きな人はいるんだよ。
美味しいですよ。
そうですね、はい、え、美味しいか。ちょっと適当なこと言うなよ。船寿司は用途の好き物は好きだけど、
好きな方は好きで
しょ、はい、はい、一般論としてだったら、もうね、大量にチョウザメ琵琶湖に放流して、それでそこでキャビア取って、琵琶湖の一大産業として育てたらどうやろうかって、ほら公式見解じゃ言えないだろ
う。そうですね。いや、ちょっと
どうしたらいいんだこれ、収集するのに。
いや
キャビアってそのぐらい今地域おこしで、あのふるさと納税の返礼品なんかで結構人気なんですよ。というのはそんな高いもの普通金出して買わないけれども、はいはい、ふるさと納税の返礼品だと、はいはい、例えば1万円納税すると、うん、なんかちっちゃいやつ1個くれたりなんかするんで、うん、一生のうちに1回ぐらいキャビア食べたいなと思うと、うん、まあ、とりあえずふるさと納税でもらっとくかっていうの多いんですけども、うん、それでも残念ながらですね、高い割には私の感覚で言うと味薄い感じがします。だからまあ最高級のベルーガみたいな のやつは多分育てられないんだと思います。最高級のベルーガってやつは、長さがですね、ほとんどサメぐらい大きいんです。チョウザメっていう名前はついてますが、はい、サメとは何の関係もないんですよ。
なんかサメじゃないんですよ、ね、
サメじゃありません。だからチョウザメの、例えば3メートルのチョウザメっていうのが琵琶湖にいたとしても、チョウザメに食われて死ぬということはありませんから。確か歯なんかないはずですよ。わかんないけど、まあ、口の中開けて見たことないけどね、ま
あ、いわゆるあの上手じゃない
だけど、少なくともチョウザメに噛まれて死んだ人はいません、うん、だからそんだけ3メートルのチョウザメが琵琶湖にいても、はい、別にそれでね、うん、あの恐怖映画撮るわけにはいかないんで安全性は大丈夫ですから、うんうん、でそのベルーガっていう最高級のキャビア取れる大きなチョウザメは、はい、でかすぎて、うん、多分日本では人工さえ人工養殖できないんじゃないのかな。だけど琵琶湖で行けるんだったらさ、うん、琵琶湖にそのオオチョウザメってベルーガのお母さんを大量にこう放してたよ、ね、自然に育ってもらって、うん、それ取ったら大儲けだよこれ。
いや琵琶湖ってそもそもでもそういうことしちゃダメですよね。
だから最初に公式見解は言ってるじゃないですか。一匹だってダメなんですよ。それは生態系を壊すじゃないですか。
そうですよ、
ね、だけどそのそ、まあ、だけど世の中 ね、まあ、ね、綺麗事と、うん、政治的に正しい発言が本当に正しいかと言われりゃ正しいんですけどね、ええええ、ダメですよ、ペット話しちゃ
う。そうですよ、
責任持って買いましょうよ、
はいはい、
ね、
うん、あ、なんかほら日本での飼い方のヒントになるかもしれないですよね。
琵琶湖で自然に、ね、ね、生息してて、うん、それがまた、ね、あの今回一匹見つかったけど、よく調べてみたら、うん、もうあの長年あの世代を超えて生きてるチョウザメがいるということになったら、うん、あれ琵琶湖ってチョウザメが生きられる環境なんだということになって、これ一大発見で、うん、だからそれをね、ペットを放したやつがたまたま捕まっちゃったみたいなことになると、最初に申し上げたような政治的に正しい発言しかできなくなっちゃうんだけど、はいはい、本気で養殖っていうことになって、うん、環境に与える影響とか精査して、地元の大学とか水産研究所みたいなところやつが力を入れて、あの、まあ、まあ場所によったらもしかすると網でくぐったりなんかするのか、今琵琶湖ってそれでなくてもですね、とんでもない釣り人がですね、あのブラックバスとかもともといなかった外来魚ですよ。ブラックバスって、うん、あの私は魚釣れないタイプだからあのダメなんですけど、うん、魚釣りやってる人に言わすと、ブラックバスのかかった時の引きとかなんかすごい楽しいらしいんですよ、うんうんうんね、でまた釣りの雑誌とか釣り産業というところで、はい、要するに場所がないとそういうのも売れないから、琵琶湖にその隠れて放流したやつが今育ってもう大騒ぎになって、今ブラックバスに関して琵琶湖ではですね、再放流できないんです。ブラックバスって基本的にはあのキャッチアンドリリースって言って、釣ったらもう そこでもうあと離すんですね。ゲームとして釣るだけだから。だけど琵琶湖は一遍釣り上げたブラックバスは、はいはい、もう琵琶湖に戻すなっていう条例が確かできたはずです。です、そのぐらいやっぱり生態系に与える影響の外来魚が大きいんだから、はい、大きいので、チョウザメだからそこに大量に話して買えなんて、そういう暴論をラジオで口にするとは実にけしからん。
そうですよ、いけないですよ。
誰だそんなこと言うのは。
本当ですね。
責任者出てこい。
以上ズームオンでした。
え、ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは藤沢市にお住まいのラジオネームゾノさんからのリクエストで、オフコースイエスイエスイエス、小田和正さんのお声が本当に透明ですね、
はい、変わらないですね、
はい、
さあ日本放送、この後はショーアップナイター DNA 対巨人戦。
それは変わりないわけですよ。1982年の曲そのままかけてますから。
いや、まあそうですけど、今もか。いや、まあこの歌声はそうですけど。
おっしゃると、はい、
今もね、そうそう、はい、そう、ショーアップナイターは DNA 対巨人戦です。解説は谷重元信さん、実況清水久志アナウンサーです。明日の朝6時からの OK コージーアップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは韓国ユン大統領就任演説について、また参議院内閣委員会で経済安全保障推進法案採決へなどをお送りいたします。で、明日のこの番組、ゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんです。ロシアの大統領の演説から見る経済の影響や景気動向について伺っていきます。
はい、てなことでございまして、はい、ペットは責任を持って最後まで飼いましょう。
最後までね、はい、
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いて